れ心理学の森、後半の放送スタートです。後半の放送もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組はインターネット放送局ビフリネットよりお送りいたします。今回の放送ではゲーム内の、ね、カメラに新機能がこう追加されたことから、実生活でもね、なんとか撮影の技術を向上させたいという思いが湧いてきまして、こうね、何かを練習したり学び始めたりするとき、道具から入る人もいますので、もしかするとね、道具を揃えると何らかの心理的効果が働いて腕が向上することもあったりするのかなと林先生に聞いてみました。これはね、林先生曰くモチベーションの上げ方につながれそうでしてね、対価をかけた分、ギャルタイプの方は形から入るのはね、ワクワクする、これを使ったらね楽しそうみたいになってモチベーションが上がったり、自分じゃない人になれた気になったりする場合もあるようなんですよ。いい写真はね、いいカメラで自分がこうできちゃうね気分になれることもあるそうでね、林先生もね過去に高いカメラを買ったことがあったそうなんですけれどもね、あの買うきっかけになったのは、もともと写真館に行ってお子さんの写真を撮った時に、まあ、200枚ぐらいね連写で撮って、ちょっとの時間で数万円かかったんだそうなんですよ。そしてね、確かにいい写真は撮れたのだそうですが、まあ、画質や表情がいいのはいいカメラだからだと思ってね、ご自身でカメラを買ってみたんだそうです。その時はね、お子さんの写真のためだ、まあ仕事用にもなるかなとの思いもあって買ったそうなんですけれどもね、連写などの機能でね、実際にね、いい写真が撮れて、もうね、勝手に補正もしてくれるので、大満足の仕上がりでね、道具がね、実際に自分のできないことを補ってくれることがね、分かっているとね、気分が上がるんだそうですよ。あとはね、お金をかけた分を取り返そうとする心理も働く場合もありますよね。先にね、道具に大金をかけることによって、決意表明や無駄にはできないとね、感じて戒めになる効果もあるそうです。その他にはね、まあ単純に機材というものが好きな人もいて、心理的要素として、新しい機材にワクワクするタイプの人もいますよね。まあね、私は実はね、機材というものにはあまりワクワクしなくてね、使い方を調べるのがね、ちょっと面倒だったり、いい機能がついていても使いこなせるか不安だったりね、ちょっとプレッシャーにね感じてしまったりもするんですよ。もともとね、私のような安心タイプはね、投資はしないでできる範囲でやろうとする傾向にあるようで、行動タイプの人はね、新しいことや道具にワクワクする傾向があるので、ここにもね行動の差が出てくるんですね。そして林先生にカメラのお話を聞いたときに、腕がないので道具で補おうと思ったというね言葉を聞いて、そっか、私もね、なんか良いマイクを使ったらね、もっといい声でね、気持ちよく放送や収録なんかねできるとね、実力もね上がっていくかもなーなーってね考えてしまいました。まあ実はね、今までその道具をね勢いで買って飽きてしまうような人もね、見ているのでね、なかなかね、先にそういった道具とかをね、購入しようとは思わなかったんですけれども、例えば、ね、道具やコスプレなんかはね、力を借りている、こう自分じゃないようになれると思うと、また気持ちなども変わってくるかもしれませんね。でもカメラなどはね、こう、道具の力でかなり変わると感じたのだそうですが、まあ、例えばなんですけれども、楽器などは物が良くてもね、弾けないと意味がないので、あまり変わらない場合もね、多いそうでね、宝の持ち腐れになってしまったんだそうですね。まあ、これはね、道具の力を借りられるところは借りて、でもね、しっかり実力をつけることも大切なんだなぁとね、思ってしまいましたね。そうそう、最近はね、ズームなんですかね、発音は。ズームなどね、オンラインでの打ち合わせなんかもね、私増えてきたんですよ。ズーム用のね、ライトも流行ってるみたいですよね。私もね、実際今年に入ってからもね、オンライン画面越しにいろいろな方と対面する機会が多くてね、ズームライトはね、 なんかね、使うと写りがかなり良くなるようなのでね、ここはね、道具の力を借りるということでね、検討してみようかななんてね、思っていますよ。ちなみになんですけれどもね、後半の冒頭でモチベーションの上げ方というね、お話をね、ちょっとね、したんですけれども、テンションとモチベーションの違い、皆さんわかりますかね？テンションというのはね、一時的、短期的。そして、モチベーションというのはね、やる気の維持、長期的などでね、まずはね、ちょっとパーッとこうテンションを上げて、その勢いでモチベーションを上げていけるとね、いいんじゃないかななんて思いますね。これね、そう、一時的にパーッとね、テンションを上げて、モチベーションを持続していくということがね、いいんだそうですよ。皆さんね、いかがでしたでしょうか？実はね、この放送の収録もね、ズーム、ね、使って行っているのでね、そのうちね、ズーム用のライトを買って、今まで以上に気分よくね、収録を行うようになってね、道具の力をね、実感することになるかもしれませんよね。次回の放送でもね、実生活に役立つ楽しいお話をね、していきたいと思っていますので、次回の放送もぜひお楽しみになさってくださいね。そして、いつもね、聞いてくださっている方にはおなじみ、この後は少しだけ文章の朗読をするコーナーとなります。最近ね、オーディオブックなんかもね、流行っていますよね。実は私、オーディオブックのナレーターにも挑戦したいと思っていましたのでね、この番組で少しだけ朗読をさせていただいております。まだまだね、拙いね、朗読ですのでね、温かい目で、温かい耳ですかね、聞いていただけると嬉しいです。1回目の放送から夏目漱石の心を読んでいますが、今後はね、リスナーの皆さんが書いた文章や詩などもね、朗読してみたいなと思っていますので、この番組でね、文章紹介してもいいよという方がいましたら、ぜひメッセージで送ってくださいね。宛先は、集まれ@bifurinet.com になります。番組の感想や質問などもお待ちしておりますので、ぜひ送ってくださいね。それでは朗読をお聞きください。私はややともすると一途になりやすかった。少なくとも先生の目にはそう映っていたらしい。私には学校の講義よりも先生の談話の方が有益だ。教授の意見よりも先生の思想の方がありがたいのであった。とどのつまりを言えば、教壇に立って私を指導してくれる偉い人々よりも、ただ一人を守って多くを語らない先生の方が偉く見えたのである。あんまりのぼせちゃいけません、と先生が言った。冷めた結果としてそう思うんです、と答えた時の私には十分の自信があった。その自信を先生は受けがってくれなかった。あなたは熱に浮かされているのです。熱が冷めると嫌になります。私は今のあなたからそれほどに思われるのを苦しく感じています。しかしこれから先のあなたに起こるべき変化を予想してみると、なお苦しくなります。私はそれほど軽薄に思われているんですか？それほど不信用なんですか？私はお気の毒に思うのです。 気の毒だが信用されないとおっしゃるんですか。先生は迷惑そうに庭の方を見た。その庭にこの間まで重そうな赤い強い色をポタポタ転じていた椿の花はもう一つも見えなかった。先生は座敷からこの椿の花をよく眺める癖があった。信用しないって、特にあなたを信用しないんじゃない、人間全体を信用しないんです。その時、生垣の向こうで金曜日らしい声がした。その他には何の聞こえるものもなかった。もう深く折れ込んだ工事は存外静かであった。家の中はいつもの通りひっそりしていた。私は次の間に奥さんのいることを知っていた。黙って針仕事が何かしている奥さんの耳に私の話し声が聞こえるということも知っていた。しかし私は全くそれを忘れてしまった。今日のところの朗読はこの辺で、続きはまた次回に朗読いたします。集まれ心理学の森、今回の放送はね、いかがでしたでしょうか。この番組をお届けしております放送局ピフリネットのツイッターはatmarkピフリネット、 Facebook は facebook.com /pifri.net です。ぜひアクセスしていただいてフォローもしてくださいね。この番組ではね、皆様からのメッセージをね、大募集してるんですよ。ぜひね、メールで送ってください。いただいたメッセージは番組内で紹介したいと思っています。宛先は、集まれ@ピフリネット .com です。atsumare@pfrinet.com になります。ピフリネットというふうにね、パソコンで検索していただいて、ピフリネットのホームページをご覧いただきますと、集まれ心理学の森のページから、私のね、SNS も見ていただけますので、そちらもご覧いただき、フォローしていただけると嬉しいです。今回ね、前半の放送ではオリンピックの話題をお届けしましたが、スノーボードね、男子の方で平野選手がね、見事金メダル取ってね、すごかったなっていうお話したんですが、スノーボード女子ハーフパイプでは富田せな選手がね、見事銅メダルを獲得しましたよね。もうね、前半でもね、ちらっとお話ししたんですけれども、このスノーボードという競技ね、見ててね、見応えがすごくあるんですけれどもね、とにかくね、ハラハラするんですよね。こう、クーンとね、高くね、飛んでね、くるくるっと回ってね、わー、着地できるかななんてすごい危なそうだなと思ってしまうんですけれどもね、今回はね、男子ハーフパイプで、見事金メダル。そしてね、女子もね、銅メダル獲得というね、すごくね、立派な、見事なね、成績だったのでね、まあ、ハラハラしながらもね、見応えがあってね、楽しかったです。北京オリンピックの競技にはね、もうたくさんたくさん感動いただきましてね、前半でもお話ししましたが、この放送時点ではね、まだまだオリンピック続くのでね、今後の競技も楽しみにね、見たいと思っています。そしてね、パラリンピックもね、開催されると思いますので、この後パラリンピックの方も楽しみにしていきたいと思っています。それでは今回の放送はこの辺で、次回の放送なんですけれども、3月7日から配信の予定となっておりますので、皆さん絶対次回の放送も聞いてくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは私、まどかでした。この番組はインターネット放送局、ピフリネットよりお送りいたしました。